お祈りします。天の父なる神様、私たちのこの3月の歩みもここまで導かれてまいりました。震災後の旅路も12年間主が良いお方なので、たくさんの困難もありましたけれども、その先に確かに祝福がありました。その旅路の途中にはいろんな人との出会いがあり、いろんな方々の手を、また足を、また笑顔を用いて私たちをどれだけ励まし慰めてくださったことでしょうか。神様、私たちはその恵みを忘れません。お一人お一人の顔を思い浮かべながら祈りを捧げます。ドイツにおられるオッケルト先生ご夫妻ご家族に神様の祝福と癒しと、また励ましが豊かにありますように。今日駆けつけてくださった片倉先生はじめ、奥多摩町のお一人お一人のことも神様が豊かな祝福を持ってお導きください。会津の方にも米沢の方にも、その他教会員が一時は北海道から沖縄までちりぢりになりましたが、その置かれた場所で確かに主の守りがいろんな人を通して注がれました。今も世界中から礼拝を共に捧げ、今も祈り支えてくださっている方々がたくさんおられます。どうぞそれらの方々にも豊かな祝福をお注ぎください。神様、年度末に入り、私たちこの礼拝をあなたにお捧げしています。あなたの御言葉には力がありますから、あなたの御言葉は私たちの足の灯火、道の光ですから、今日も聖書の御言葉を通して私たちがこの年度末、そして新年度、どのように何を大切に、どこに立って歩んでいくべきかを御言葉を持って語りかけて、今日ここから背中をまた押してくださいますように、一歩でも半歩でも主を見上げて歩み出すことができますように、お一人お一人のこの年度末を、新年度を祝福してください。あなたの御言葉を待ち望みます。私たちの心を開き、そこに触れることができるのは神様だけですから、どうぞ神様、今ご自由に私たちに触れてくださいますようにお願いいたします。このお祈りを、御言葉を待ち望みつつ、主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。3月も後半に入って、皆さんは2022年度の年度末、どのようにお過ごしでしょうか。まあ、年度末ですからね、何がなくてもなんかバタバタしているような感じの人もいるかもしれませんけれども、忙しく過ごしておられるという方々もおられると思います。またもしかしたらここのところ寝不足が続いたんだという方々もおられたでしょうか。先日ある方とお話をしていたらですね、その方もどうやら寝不足が続いていたんだと。なぜかというと、年度末の忙しさというよりは WBC ですね、ワールドベースボールクラシックの野球の試合が連日テレビで放送されていて、大谷選手がかっこよくて毎試合欠かさず最後まで見ていますという方も多いのではないでしょうか。そういう私もですね、普段はあんまり野球見ないのに、こういう時はしっかりと流れに乗って結構盛り上がりながら野球の試合を見ているんですね。先週中だったでしょうか、妻も私もちょっと忙しい日だったので、平日の夜だったんですけど、近くのファミリーレストランで夕食を済ませることにしたんですね。そしたら、いつもはそこそこ混んでいるレストランなんですけれども、その日に限っては私たちの他には 1、2組ぐらいのお客さんしかいなくてですね、あら、どうしたんだろう、この店なんかトラブルでもあったのかなと思ったんですが、はっと思って調べてみたら、そうなんですよ、 WBC の日本の試合がテレビで放送されている時間だったんです。きっと皆さん早く家に帰ってテレビの前に正座して、旗振って応援していたんでしょうね。私も急に気になりだして、その日そのレストランで何を食べたか、どんな味だったか、もうあんまり記憶にもないんですね。今回その大会で流行っているパフォーマンスといったら、やっぱりこういうペッパーミルパフォーマンスだと思うんですね。これは胡椒をガリガリと引くペッパーミルの このパフォーマンスにはチームのために身を粉にして働こうという意味とか、またチームが不調の時にもコツコツ粘り抜こうという意味があるそうですね。つまりはこのパフォーマンスをすることによってお互いにこれからも一緒に粘り強く全力で一人一人がやれることをやって戦っていこうという、そんなパフォーマンスのようですね。そしてそのパフォーマンスの通り、日本チームが全員が一つになって、そして一人一人がベストを尽くしてチームのためにプレーしている姿はやっぱりかっこいいですし、大谷選手ももちろんかっこいいし、他の人もみんなかっこいいし、感動しますね。選ばれてそこにいる意味をみんながしっかりと握りしめてそこに立ち続けているんでしょうね。今日の夜7時からはイスタンブール日本人協会の新しい拠点が与えられてのオープニング感謝礼拝が行われるので、時差の関係で夜7時からなんですが、私もこの礼拝堂から何人かの方々と一緒に参加させていただく予定でいます。私たちの教会もこれまで祈って、そしていい拠点が与えられるようにと捧げてきたので、今晩その喜びと感謝を現地にいる方々と一緒に覚えることができる、神様を褒めたたえることができる、私もとっても嬉しく思っています。先々週にはわざわざこの教会に当てて作ってくださった動画をみんなで見ることができましたけれども、先月の2月3日にですよ、その拠点が与えられて、そしてその3日後の2月6日に起こったトルコ南東部の大きな地震、新拠点が与えられたのもこの時のためであるかもしれない。琴演奏家の末富さん方が、自分たちが琴の働きでその場に置かれているのも、あ、この時のためであるのかもしれない、そのように受け止めて、まさにペッパーミルじゃないですけど、コツコツと粘り強く人々のために全力でという姿を、私たちはこれからも遠く日本からですけれども覚えて、祈りつつ共に歩んでまいりたいなって思わされているんですね。もし今日一緒に参加したい方おられたら、どうぞ7時にお越しくださればと思いますけれども、皆さん選ばれてそこに立ち続け、身を粉にして粘り強く戦い続けた人々、いかがでしょう。パッと頭に思い浮かぶ聖書人物といったら、やっぱり使徒パウロがまさにそのような人だったと思い浮かぶ方もおられるでしょうか。約1年前から続けて見ています、このガラテヤ人への手紙を見るときにも、パウロは偽教師の教えがガラテヤの諸教会にいつしか入り込んで、その偽教師の教えに教会の人々が惑わされて道を見失いかけていたんです。神様から離れて背を向けて別の教えに傾いていこうとしていたんです。そんな人々に向かって目を覚ましてほしい、大切にすべきことを大切にしてほしい、もうパウロはですね、身を粉にして粘り強くそのように訴え続けてきたんですね。続けて見てきましたこの手紙、今日はいよいよ手紙の最後です。以前にも言いましたけれども、宗教改革をドイツでしたルターは、私はこの手紙と結婚したって言いました。このガラテヤ人への手紙、この手紙と私は結婚したと。だってルターの宗教改革もそうでした。救いは行いによらないんだと。何かいい行いをしたら、免罪符買ったら、立法を守ったら、それで救われるのか、自分の力なのか、いいえ、行いによらない。神様の恵みのゆえに信仰によってのみ救われる。ルターはこの手紙に書かれているその教えを握りしめて、宗教改革へと挑んでいったんですね。さあ、そんなガラテヤ人への手紙を最後の最後です、今日の箇所まとめるにあたって、パウロはどのようなことを書いたのでしょうか。今日は何を誇りとするかというテーマをつけましたけれども、前にアウトラインを出していただいて今日の箇所を確認してみましょうか。どうしても私たち人間は、一つ目、自分自身を誇ってしまいやすい存在だと思います。罪という言葉、罪という言葉のもともとの意味は、 的を外すという意味であることはこれまで何度も確認してきました。やっぱり人間は的を外してしまいやすいんですよね。神様という的じゃなくって自分っていう的に向かって自分がって飛んでいってしまいやすいものなのではないでしょうか。だからこそパウロは手紙の最後に今一度大切なことを大きな字で直筆で書くんです。二つ目、十字架だけを誇るんですよと。主イエス・キリストの十字架以外には誇りとするものがあってはならない。心の王座を主に明け渡そう。これまで何度も何度も確認してきたことですね。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きているのですから、もはや私でない私にされているのですから、私たちも心の王座をキリストに明け渡して、人生のハンドルをイエス様に握っていただいて、十字架だけを誇りとして歩んでまいりたいと思いますね。そして私たちは三つ目、新しく作られたものとして神の愛に生きることをいつも大切にしてまいりたいと思います。年度末を迎え、そして新年度新しい歩みに歩み出す方々もおられるでしょう。大切にすべきことを大切にしましょう。主イエス・キリストの十字架だけを誇りとし、新しく作られたものとして神の愛に生きる、この基準に従って新年度へと進んでいきたいと思うんですね。じゃあ今日の箇所に入って、手紙の最後の部分です。まずは11節をご一緒に読んでみましょう。はい、ご覧なさい、こんなに大きな字で私はあなた方に自分の手で書いています。新約聖書にはパウロが書いた13の手紙がありますけれども、そのほとんどの手紙をパウロは自分で一字一字書いたじゃなくって、口述筆記でパウロが話したことを隣にいる筆記者がルカとかマルコと言われてますが、書き留めてもらって手紙を書いているんですね。このガラティア人への手紙もそうでした。そんなパウロの口述筆記は前回見た6章の10節で終わり、今日のこの11節からは、私はあなた方に自分の手で書いていますとパウロの直筆の部分に入るんです。他の手紙、例えば第一コリントとかコロサイとか第一テサロニケとか、もしチャンスがあったら手紙の最後の部分見てみてください。そこはですね、パウロの直筆、私が自分の手で書いてますって書いてるんですけど、それ本当短いんです。本当一言だけなんです。それ部分短くて、祝福のお祈りとか、それがパウロ自身の手紙であることを証明するために、なんか署名として書かれているようなものなんですけれども、このガラテヤ人への手紙の最後は違うんですよ。だってこの11節から一文だけ私ですよで終わってないんです。11節から18節まで結構長いんです。パウロは最後の挨拶だけ自分の手で書いてこの手紙を終える気はしなかったんです。筆記者からペンを受け取ると、パウロはご覧なさいって注意を促して、そしてこれまでの筆記者の字よりもきっと一回りも二回りも大きな字で心を込めて自分の手で書き始めたのではないでしょうか。大きな字はパウロの目が悪かったから大きな字だったんじゃないかって考える人もいるんですけれども、もちろんそれもあるかもしれません。でもそれより何よりパウロはこの手紙の重大さを何とか伝えたかったのではないでしょうか。大きな字で強調してガラティアの人々に最後の最後しっかりと伝えたかったのではないでしょうか。できることならパウロは大きな字よりも大きな声でガラティアの人々に語りたかったと思いますよ。だってかつて伝道旅行で生み出されたガラティアの諸教会が今大きな試練にあってる、偽教師がいつしか入り込んできて惑わされて神様から離れてしまおうとしている、教会が教会じゃなくなっていこうとしている、もういても立ってもいられなくなって、パウロはご覧なさいと呼びかけて、そして大きな字で書き始めたのではないでしょうか。ガラティアの人々はそんな パウロの大きな字を見て、そしてその内容を読んで、どのように感じたことでしょうね。神様に背を向けて的を外している自分たちの愚かさに、その大きさに気がついたことでしょうか。福音とは何か、教会とは何か、それを伝えるパウロの愛の大きさを感じたことでしょうか。何よりも神様の愛の大きさに気づかされたことでしょうか。さあ、私たちは今印刷された日本語で読んでいますけれども、パウロのそんな思いが込められた大きな字で書かれている直筆部分を、私たちもガラテヤ人への手紙の最後しっかりと受け取りたいと思います。続く12節をご一緒に読んでみましょう。はい。肉において外見を良くしたい者たちが、ただキリストの十字架のゆえに自分たちが迫害されないようにと、あなた方に割礼を強いています。パウロは手紙の最後に及んでも、やはりこれまで手紙の節々に書いてきたように、ガラテヤの諸教会の中に入り込んで人々を惑わしていた偽教師、立法主義者たちについて直筆で触れてるんです。彼らは肉において外見を良くしたい者たちで、あなた方に割礼を強いている。立法を守り行わなければ救われないとか、男は割礼受けなければ救われないとか、そう言ってあなた方を惑わし割礼を強いているのだと。彼らはどんな思いでそうしてるんですか。異邦人クリスチャンに一人でも多く割礼を受けさせて、一人でも多くユダヤ人に仕立てて、自分の勢力を拡大しようと、栄誉を得ようとしているんですね。彼らは自分の名誉のためにガラテヤの人たちを利用しているに過ぎなかったんです。また彼らはただキリストの十字架のゆえに自分たちが迫害されないようにと割礼を強いていたんだと。つまり十字架の福音を伝えると、パウロのようにユダヤ人から迫害されるということを彼らは知ってたので、彼らはもはやキリストの十字架を語らないんです。自分が苦しみたくないからキリストの苦しみを無意味にしてしまったんですよ。自分の安全を守るためにキリストの死を無価値にしてしまっているんですよ。教師と名乗ってるかもしれないけれども、彼らは福音を語らない、知らない、それどころか立法も知らない立法主義者であると。13節もご一緒に読んでみましょう。はい。割礼を受けている者たちは自分自身では立法を守っていないのに、あなた方の肉を誇るためにあなた方に割礼を受けさせたいのです。もう彼らは立法を行っていることを誇りとするよりも、人々に割礼を受けさせることを誇りとした、立法主義者を増やすことに躍起になってた。結局彼らにとっては人々が救われるかどうかはもうどうでもよかったんです。彼らはイエス・キリストの十字架ではなくって自分自身を誇りとし、十字架を誇るんじゃなくて、イエス様の栄光を追い求めるんじゃなくて、自分の名誉とか自分の名声、自分の身の安全、自分の暮らしぶりの豊かさ、もう自分が自分が自分という的に向かってしまっていたのでした。パウロはこの手紙の最後、一生懸命大きな字で直筆して人々に気がついてほしかった。目を覚ましてほしかった。立つべきところを確認して、大切にすべきことを大切にしてほしかったんです。決して自分自身を誇ることがないように、自分の力で救いを得られるかのように惑わされてしまわないように、一番大切にすべきキリストの十字架の福音から離れて的を外してしまうことがないように、パウロは大きな字で手紙の最後に今一度書き送ったのではないでしょうか。皆さんいかがでしょうか。私たちも油断すると 自分自身を誇ってしまうでしょう。自分自身を誇ってしまうことがないように、私たちはいつも目を覚ましていたいと思います。自分という的に向かってしまうことがないように、惑わされないでいたいと思います。やはり今日も信仰の基本姿勢である自分を見ないで、人を見ないで、イエス様だけを見て歩む、このことを大切にして、この一週間の歩み、そして新年度の歩みへと歩み出してまいりたいと思いますね。引用箇所の丸一番にエレミア9章23節24節を挙げています。エレミア書の9章23節24節、ちょっと長いですけれども、続けてご一緒に読んでみましょう。はい。主はこう言われる、知恵ある者は自分の知恵を誇るな、力ある者は自分の力を誇るな、富ある者は自分の富を誇るな、誇る者はただこれを誇れ、悟りを得て私を知っていることを、私は主であり、地に恵みと公正と裁きを行うものであるからだ。まことに私はこれらのことを喜ぶ。主の言葉。私たち人間は誰しも何かを誇りとして生きていくものです。本来は神様だけを誇りとして、神様という的に向かって歩んでいくように作られています。でも私たち人間は最初の罪から、その罪ゆえに、エレミアの23節にあったように、自分の知恵を誇ったり、自分の力を誇ったり、自分の富を誇ったり、自分を見てばっかりで、人を見てばっかりで、高ぶってみたり、裁いてみたり、落ち込んでみたり、一喜一憂してしまいやすいものではないでしょうか。今日のタイトル、何を誇りとするかです。このエレミア9章24節にあるように、誇るものはただ主から悟りをいただいて、主を知っていることを誇りましょう。神様から一方的に無条件で差し伸べられたキリストの十字架だけを誇りましょう。それこそが主に喜ばれる歩みであることを、今日改めて心に刻みたいと思いますね。24節出していただくと、24節にあるように、私はこれらのことを喜ぶ。私たちは何を誇りとするでしょうか。先週私たちは復興記念礼拝をお捧げして、改めて震災後の教会の歩みを振り返りました。パワーポイントたくさん写真流して、130枚ぐらい写真を流したんですけど、その写真を通してこの震災後の12年の旅路を思い起こしながら、皆さんはどんなことを感じましたか。私は、ああ本当に心から主は良いお方であるということを告白させられたのではないでしょうか。皆さん、私たちが恵みを忘れて自分自身を誇ってしまったり、神様という的を外してしまいそうになったら、何度でもこの原点に立ち返りたいと思います。何度でも YouTube 見返して、主の良くしてくださったことを数えたいと思います。何度でも原点に立ち返りたいと思います。私たちは生きるために必要なものはそんなに多くないんだということを体験したのではないでしょうか。だって以前は生きるためにはあれも必要、これも必要って、いろんなものを追い求めていたかもしれないけれども、震災によってそれらすべてを失ってみても、私たちは今日まで生かされていますよ。教会の歩みは会津でも米沢でも奥多摩でも、そしてこのいわきの地でも、どれだけ多くの方々の手を通して生かされて導かれてきたことでしょうか。皆さん、生きるために必要なものはそんなに多くない。神様がおられるから生きていける、これは私たちの宝物だと思います。この体験は、さあ私たちは何を誇りとするでしょうか。自分自身を誇ってしまいやすいのが私たちかもしれません。 自分という的に向かって飛んでいってしまいやすいのが私たち、そして私自身です。ですからパウロが大きな字で書いた主イエス・キリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはならないのだということを確認したいと思います。じゃあ今日の箇所に戻って14節、今日の箇所の14節ご一緒に読んでみましょう、はい、しかし私には私たちの主イエス・キリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはなりません。この十字架につけられて世は私に対して死に、私も世に対して死にました。さっき確認したように偽教師たちは自分自身を誇りとしていました。しかしパウロは自分が罪人の頭であるという自覚を持っていましたから、自分自身については何一つ誇ろうとしませんでした。そのパウロが唯一誇れるものは何だって書いてますか。それは主イエス・キリストの十字架でありキリストの福音だけでした。いかがでしょうか。私たちも自分自身が油断すると気づくと的を外してしまいやすい罪人であるということの自覚のゆえに、ただ主イエス・キリストの十字架だけを誇りたいと思います。十字架は大いに誇っていいんですよ。だって十字架に込められている人知をはるかに超えた神様の大きな大きな愛を、その愛の高さ広さ深さを私たちはもっともっと大いに誇りたいと思います。十字架によって完全な勝利をいただいているということ、天に自分の名前が刻まれているということを私たちはもっともっと大いに誇りたいと思います。なんという大きな愛でしょうか。主はなんと良いお方なのでしょうか。さらにパウロはこの14節の後半で、この十字架につけられて世は私に対して死に、私も世に対して死にましたと告白しています。もはやこの世がパウロに対して何をしようが、周りが何と言おうが、パウロには一切関係ないっていうんです。何度も確認してますが、パウロ自身がこのガラティア2章20節で告白してましたよね。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。パウロはもはや私でない私にされているんだということを覚えて、キリストに心の王座を明け渡して人生のハンドル握っていただいて、パウロの目はいつも未来へと向いていたのではないでしょうか。だから大事なのはこれだってパウロは言いますね。次の15節もご一緒に読んでみましょう。はい、割礼を受けているか受けていないかは大事なことではありません。大事なのは新しい創造です。割礼を受けているか受けていないかは大事なことじゃない。もはやユダヤ人も異邦人もない。人間的なこととか目に見えることは重要じゃない。それは一時的でやがてなくなるし、キリストにあって新しく創造されたかどうか、それこそが最も重要なことなんですよね。引用箇所丸2番、第2コリント5章17節を読んでみましょう。コリント第2の5章17節、パウロはこのようにも言っていますね、はい、ですから誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。さあいかがでしょうか。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、すべてが新しくなった。なんという幸いでしょうか。キリストの十字架の御業によって新しくされている、キリストにある新しい人生へと導かれている、神様の永遠の命に生かされている、天に名前が刻まれている、これよりも価値あることが何かあるでしょうか。私たちは私たちの主イエス・キリストの十字架だけを誇りとし、主から決して目を離さないで主に心の王座を明け渡したいと思います。新しいものとされている歩みをいつも喜んで絶えず祈りながら、全てのことに感謝して、いつも新しいことをされる主に期待して 歩んでまいりたいと思いますね。震災から丸12年が過ぎて、今年は311を挟んで震災記念礼拝と復興記念礼拝を2週続けてお捧げしました。映像を見たり、3人の方々に証しをしていただいたり、皆さんそれぞれにいろんなことが思い出されたのではないでしょうか。ちょうど TCU の那須神学生がお友達を連れて来てくれていたこともあって、私はメッセージだけじゃなくてさらに彼らといろんな震災の話をしてみたり、大熊町や富岡町にも連れて行ったり、各チャペルを案内したりしながらいろんなことを思い巡らしていました。そしてまたいわきに導かれて与えられたこのチャペルのこと、またエリムの泉のことも案内しながら、ああ神様って大逆転のお方だな、不思議だなって、そんな素晴らしい導きを再確認させられたりもしました。まあ、メッセージをしていてもそうですけれども、やっぱりまだその時々に涙が出ることもありますね。その痛みもそして喜びも私たちはゆっくりとかみしめていきたいと思います。いろいろと案内して、最後にエリムの泉を案内して教会に戻ってきた車の中で、その学生の一人がですね、一言こんな風に言ってくれたんです。先生、この教会どうなっちゃうんでしょうねって言ってくれたんですね。私はですね、彼女のそんな一言を聞いて思ったんですよ。そうだよなって、神様はいつも未来系でいつも新しいことをされるお方なんだよなって。神様の導きは不思議で、そしていつも素晴らしくて、私たちには計り知ることができないことがいっぱいあるけれども、分かることは主は良いお方であるということです。主は最善以下のことはなさらないということです。ならば私たちは主イエス・キリストの十字架の御業によって新しく作られたものとされているということをもっと大いに喜んで、主が先立って進んでくださる素晴らしい未来へと目を離さないで従ってまいりたいと思いますね。私のうちに生きておられるキリストだけを私の主と告白し、心の王座にお迎えしたいと思います。主イエス・キリストの十字架だけを誇りとして歩み続けてまいりましょう。皆さん、これが私たちの歩む基準です。大事なのは新しい創造です。それだけが私たちの誇りです。パウロは手紙の最後で新しく作られたものに祝福を祈ってます。今日の箇所の16節、今日の箇所戻って16節をご一緒に読みましょう。はい、この基準に従って進む人々の上に、そして神のイスラエルの上に平安と憐れみがありますように。3月は卒業のシーズンですね。今日も礼拝の中で新年度から新しい歩みに歩み出す方々に挨拶をしていただきました。送り出すことは寂しさもありますけれども、私たちもこのパウロのように直筆で書くかのように祈って送り出したいと思います。平安と憐れみがありますように。私たちはこれからも互いに祈り合い支え合いながら、大切にすべきものを大切にする、この基準に従って旅立つ人もここにいる人もみんな進んでいきたいと思います。自分自身を誇るのではなく、主イエス・キリストの十字架だけを誇りとし、新しく作られたものとしての恵みを大いに喜んで歩み続けてまいりましょう。さらにパウロの17節の告白を私たちも自分自身の告白としたいと思いますね。17節もご一緒に読んでみましょう。はい、これからは誰も私を煩わせないようにしてください。私はこの身にイエスの焼き印を帯びているのですから。これはもちろんパウロがもう私に迷惑をかけないでくれって言ってるわけではないんです。パウロが手紙の終わりに願っていることは一つです。ガラテヤの愛する兄弟姉妹、もう惑わされたりしないで神様の愛の中にとどまり続けてくださいという、この一つだけです。なぜそれを願うのかというと、パウロはイエスの焼き印を帯びているからです。当時奴隷は所有者を示す焼き印を押されていたそうですね。パウロはイエス・キリストの焼き印を押されている。パウロはイエス様の奴隷とされていて、 全世界に福音を述べ伝えようという命令に完全に従う私は奴隷なんだと。パウロの体には迫害によって受けた傷がたくさんあったことでしょう。それが焼き印のようにしてパウロの思いはイエス様の思いと一つにされていったのではないでしょうか。さあ、私たちも主イエスキリストの十字架の御業によって新しく作られたものとしていつもこの基準に従って置かれた場所で進み神様の愛に生きてまいりたいと思います。イエス様の思いと一つにされていつもイエス様だけを主と告白して歩み続けてまいりましょう。パウロの最後の言葉も読みましょう。18節も読みましょう、はい、兄弟たち、私たちの主イエスキリストの恵みがあなた方の霊と共にありますように。アーメン。2022年度が間もなく終わろうとしています。私たちは今年度口を大きく開けよという標語を掲げてここまで歩んできましたね。口を大きく開けよ、口を大きく開けてただ主に期待して歩んできた時にいかがだったでしょうか。確かに恵みと憐れみに富んでおられる主がその口に大いに祝福を満たし祝福をあふれんばかりに注いでくださった、そんな1年間だったのではないでしょうか。私たちは弱くて小さくて何にもできないものですけれども、いつも確認してますね。主役は神様ですから、神様が主役ですから、これからもただ主だけを見上げて歩み続けてまいりましょう。最後にもう一度アウトラインを出していただいて確認しましょう。どうしても私たちは自分自身を誇ってしまいやすいと思います。私たちはというか私は的を外してしまいやすく、神様という的じゃなくて自分っていう的に向かって飛んでいってしまいやすいものです。だからこそパウロは手紙の最後に今一度大切なことを大きな字で直筆で書いたんです。十字架だけを誇るんですよと。十字架以外に誇りとするものがあってはならない。心の王座を主に明け渡そう。もはや私が生きてるんじゃなくてキリストが私のうちに生きてるんですから、もはや私でない私にされてるんですから、私たちも心の王座をキリストに明け渡して十字架だけを誇りとしてまいりましょう。そして私たちは新しく作られたものとして神の愛に生きることをいつも大切にしてまいりたいと思います。いつも大切にすべきことを大切にできるようにこの基準に従ってこの年度末もそして新年度それぞれ使わされる場所で主とともに歩んでまいりましょう。黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただきますからピアノの音色を聞きながら御言葉を思い巡らし神様にお祈りを捧げましょう。いかがでしょうか。続けて見てきましたガラテヤ人への手紙、大切な大切な我が子のような教会が教会でなくなってしまおうとしていた愛する兄弟姉妹が神様から離れていってしまおうとしていた。パウロはもういても立ってもいられなくてこの手紙を書きました。今日はその最後の部分を見ました。パウロは大きな字で人々にご覧なさいって書きました。皆さんはそんなパウロの最後のメッセージをどのように受け止められるでしょうか。いかがでしょう。自分自身の日々の歩みを振り返ってみるならば、この1週間の歩みを振り返ってみるならば、皆さんはどんな的に向かって飛んでいたでしょうか。何を自分の誇りとしていたでしょうか。もし自分自身を誇ってしまっていたならば、自分という的に向かって飛んでしまっていたならば、この日曜日の礼拝は主の前に自分自身の立ち位置を確認する場所です。方向転換しましょう。軌道修正しましょう。十字架だけを 誇りましょう。イエス・キリストの十字架によって神の愛がこんなにも大きく、こんなにも豊かに私たちに注がれています。イエス・キリストが十字架にかかってくださり、私たちの贖いとなって私たちを救い出し、永遠の命を与えてくださいました。なんという恵みでしょうか。誇るならばこの十字架だけを誇りましょう。もっともっと感謝しましょう。もっともっと喜びましょう。もっともっと貫いて神様だけを見上げて歩んでいきましょう。心の王座をイエス様に明け渡しましょう。そしてこの年度末、そして新年度へと、この基準を大切にして神の愛に生きる、そんな信仰者として置かれた場所で根を張り、芽を出し、花を咲かせ、実を結ぶ、そんな素晴らしい神様の未来をみんなで体験してまいりたいと思います。お祈りします。天の神様、今日はガラテヤ人への手紙最後の部分を見ることができました。神様、パウロは愛するガラテヤの教会の人々が神様から離れていこうとしている時、決して黙ってはいられなかったと思います。気づいておくれ、見るべきものを見て、大切にすべきことを大切にしてほしい。何をあなたの誇りとするのか。神様、私たちも今日改めて自分自身の日々の歩み、何を的としているか、何を誇りとしているかを再確認することができました。神様、私は的を外してしまいやすいものです。どうぞあなたの十字架がもっともっと私の心に迫ってきますように、十字架に込められている神様の大きな愛がもっとよく私が感じられますように、私の心を砕いてください。私の心に神様がいよいよ触れてください。十字架以外に誇りとするものが決してあってはならないと、そう告白したパウロ先生のように、私たちも十字架だけを誇りとし、これを基準とし、それぞれ置かれているこの信仰生活の旅路を主と共に歩んでいくことができますように。神様、どうぞお一人お一人が今自分自身の歩みを探ってみました。自分自身の的を確認してみました。どうぞ神様がお一人お一人に続けて語りかけてくださって、触れてくださって、何を誇りとしますか。そんな問いかけに私たちがいつもあなたを見上げて歩んでいくことができるように導いてください。この年度末、そして新年度へと、お一人お一人の歩みを、教会の歩みを導いてくださいますようにお願いいたします。このお祈りを私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。